生徒のみんなこんばんは。2月16日月曜日スクールオブロック今週も始まりました。
さあ黒板書きます。
お願いします。黒板を読み上げます。エントリー開始。
スクールオブロックはこれ10代限定夏の音楽フェスマイナビ選考ライト2026プロデュースドバイスクールオブロック、出場者のエントリーが今日からスタート。
自分の音を誰かに聞いてほしい、でかいステージに立ちたい、音楽を仕事にしたい、賞金の100万円が欲しい、あいつを見返したい、何でもいいから何かやりたい、いつかじゃない今しか鳴らせない音がある、それが閃光ライオット。
先週の火曜日の生放送教室で詳細を発表してから興味を持ったというアーティストもいるんじゃないでしょうか。改めて今年のマイナビ閃光ライオット2026のステージについて説明する。今年はコースが2つ。1つ目はレギュラーステージ。
音楽のジャンルは一切問わずにオリジナル楽曲で応募できる。ソロでもロックでもヒップホップでも大丈夫です。ファイナルでグランプリに輝くと賞金100万円、さらにグランプリアーティストには副賞としてマイナビから活動サポート資金として50万円を贈呈。つまりレギュラーステージでグランプリを獲得すれば賞金150万円。
さらにファイナルに出場したアーティストの演奏曲から1曲、頑張る人の背中を押してくれる曲にマイナビエールソング賞を贈呈。選ばれた楽曲はスクールオブロックで放送予定のマイナビオリジナルラジオ CM に楽曲が採用されて、ナレーション出場権も贈呈。そしてこちらの賞金は50万円、全部取ったら最大200万円。
ね、
その200万円の活動資金があればもうものすごく活動の幅も広がるんじゃないか、うん、そして2つ目のコース、今年から新設されたコピー版ステージ。
コピーバンドもしくはカラオケで既存の楽曲を歌うコース。こちらのコースも個人やグループジャンルを問いません。コピー版ステージはグランプリに輝くと賞金30万円。さらにこのステージでグランプリを取ったアーティストにはマイナビ閃光ライオット2026のファイナルステージでライブパフォーマンスを披露してもらいます。
コピーバンドや既存曲をカラオケで歌うアーティストがファイナルのステージに立つことは閃光の歴史上初になるんだよね。
うん、オリジナル楽曲のレギュラーステージでもコピーで参加するコピー版ステージでもファイナルの舞台に立てるチャンス。ぜひたくさんのアーティストに応募してほしい。応募締め切りはどちらのコースも3月27日金曜日の23時59分まで。
それでももし今の時点でマイナビ閃光ライオットに応募するか悩んでるアーティストがいたら、スクールオブロックの公式 YouTube チャンネルに歴代ファイナリストたちのライブ映像があるから見てもらいたい。当時出場したアーティストは全員10代。
うーん、
まあすごいクオリティの高さだから、正直ね、年齢なんて本当に関係がないんじゃないかと。クオリティだったりとか技術だったりとか世界観だったりとか、それこそ見せるライブのなんか雰囲気だったりとか、うん、本当にその20代だから30代だから10代だからとか年齢なんてマジで関係なくて、もうやったもん勝ち見せたもん勝ちみたいな。でその、まあ、熱にやられて、それこそ同世代が同い年の彼ら彼女たちがステージ上でかき鳴らしてるあの姿に少しでも心が動くのであれば、なんかその動いた心の波動みたいなものを音楽にしてもらえたら嬉しいなと思う。
うん、あのファイナリストの中には締め切りギリギリまで悩んで勇気を出して応募したアーティストもいると思う。だけど応募したからこそあのステージに立てています。
さあ応募はすでに始まっています。今話した情報をマイナビ閃光ライオット2026の特設サイトに書いてあるから、ぜひ応募方法をよく読んで今年の閃光に参加してほしい。みんなからの応募待ってるぞ。スクールオブロック今週も開講。
You're なったって今じゃ笑われる世の中さ、愛を伝えたってまともに聞いてくれやしないさ、大丈夫だよあなたのその声は少なくともあなたが気づけているから、ダメの意見がどうとかいいから君なりに今だった武器は愛情と矛先、僕の意見はどうとかいいから君なりに形にしてほらどうか見せてよ、全てが全部嘘になっちゃって傷ついたあなたを癒してあげよう、全てが全部嫌になっちゃって錆びついた僕の癒してあげよう、だって信用なんかない世の中さ、誰かを求めたって助け止めなどやってこないさ、大丈夫なのこのままでいいのって、少なくとも絶望はやがて吹くから、誰の意見がどうとかいいから君なりに今接種だ、僕は優しさと炎上、私の容姿はどうとかいいから着飾りの形じゃなくほらどうか見せてよ、全てが全部いらなくなったって傷ついたあなたを癒してあげよう、全てが全部不安になったって傷ついた心を癒してあげよう、
このねミセスグリーンアップル先生の曲なんだけども、うん、まあそれこそね今のミラノコルティナオリンピックでスノーボードハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚選手も、
はい、
もう聞いて ねテンション上げているっていう話を、うん、それこそ JFN の平山ディレクターが、
平山ディレクター、ね、
ありがとうございます、直接情報を聞き出してくださったそうで、で我が校のね講師でもありますし、うん、まあそれこそ何かね音楽で誰かの心をこう熱くさせたりとか、前に進めるみたいなきっかけは本当にプロだからとかアマチュアだからとかそんな全く関係ないから、うん、もう今燃えちゃってるよというアーティストの君、ぜひともじゃんじゃん応募回ってます、うん、ミセスクリーンアップル愛情と矛先、以上スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、アイ工務店、マイティアがお送りします。未来の鍵を握るラジオの中の学校、スクールオブロック、校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK、 教頭のアンジーです。さあ、ローカー X ネーム、はい、
マル、
オリジナルの音楽を背負うみんなももちろん、コピー版ステージでその子らの道しるべみたいなアーティストがありのままに見えそうな気がしてすごく楽しみ、うん、そのアーティストのファンの方たちもきっと見てみたいだろうなと。そして X ネーム、つかさ、なんだかんだで締め切りまで1ヶ月ちょっと悩んでいる間にもうリミットが来るぞ、ね、
ありがとう、
うん、
もう丸もつかさも、もうスクールオブロック、
うん、
毎日のように投稿してくれる、いつものね、ありがとうね、X 廊下にも。だから、丸と司はそれこそ復活した閃光ライオットも見届けてくれてるんじゃないかな、もうここ3年間も。だからこそのなんかこのコピーバーステージへの思いだったりとか、あ、今年も始まるぞみたいな熱量をね、このように楽しみにしてくれてるっていう生徒もいるから、そのステージ側に立つっていうのもね、応募しないことには そこは目指せないからね、ぜひともね、みんなの思いをぶつけてもらえればなと思います、そしてマイナビ閃光ライト2026のエントリー開始初日の今夜はこんな授業を届けていく。舞台の魔物の倒し方、受験や部活、そしてマイナビ閃光ライトのステージ、どんな舞台でも緊張不安という魔物が住んでいる。
魔物は厄介だよ。
これはなんて言うんでしょうか、難しいですね、魔物というのは、その自分の中にいるのか、はたまたそのステージ上にいるのか、
空間にいるパターンあるからね。
そうこの概念がまた難しくて、そうね
難しいよな、
あの、いやごめんごめん、その校長先生もちょっとね、
そうだよね、
あの魔物と向き合い続けた4日間、
向き合い続けたよね、そうだよね、本当
に。そう
強くなった、コモリは強くなった。
ただもう HP が赤の状態で今レベルアップしてるから、
ドキンドキンってなって
る。そうあのHP が赤の状態でレベルアップしても、ゲージは赤いままだから、
そうだね、
どこにでも増えてもね、
復活の呪文しないと。
いや、そうでもね、この最高のパフォーマンスをするとなった時にはですね、この魔物というのを倒さなければいけないわけですよ、今夜は生徒の君がねステージとか舞台に立った時にこの魔物とどうやって戦って倒したのかというのを教えてもらいたいです。
先週の土曜日にバレンタインであったじゃん。
はいよ。
これ告白の舞台に立った時に魔物が現れたっていう生徒もきっといたと思うのか、でも倒せたっていう生徒もいるかもしれないし、
そうね、で逆にこう舞台の魔物の倒し方が分かんないという生徒の君もね、今悩んでること不安なことを教えてほしい。舞台経験が豊富な、まあこうちょっと教頭からアドバイスできるかな。
できるかな、ちょっと魔物の種類によってはさ、やっぱさ、
そうなんだよね、
てか魔物ってやっぱ校長教頭も怖いじゃん今でも。
そう
それこそさ、校長はね昨日まで混沌舞台やってらっしゃいましたけど、魔物は現れたんですか。
いや現れましたよ、それはもちろん。
おお、
それなんか、そのなんて言うんでしょうか、舞台経験が多いから魔物と戦い慣れてるかって言ったら俺はそうではないと思う。
それなんですよ、はい、
その同じ土俵に立つんだったら経験値は高いから言う、あるよそれもちろん、私もそのステージに立って踊ります、初のステージで、人前でということに関しては、まあ、経験はあるから分かるけども、なんかステージに舞台に立っているから経験値が高いというわけではないから、これは、日々生きている中で魔物っていうのは住んでいて、
急に来るから奴らは、
そう生きている数だけ魔物とみんなは立ち向かってるわけだよ、だから別に俺らがどうとかっていうことでは俺は今回ないと思う、ただ特殊な経験もちょっと積んでるから、
魔物遭遇率が多い種類ではあるからね、私たちの。
そうあの職業、
そう職業、
ね、戦う職業としては、
そうだから勇者まである私たちは実際。
でもどう？
倒せてはない時もあるから。
俺はやっぱ勇者じゃないなって思う。
本当。
もう黒板書こうかな。
いやまだ早いです。すいません、今授業テーマ発表したばっかなんで。
今もうその真意にまで今たどり着こうとしてしまっていたから。
早いですまだ。いろんな観点の魔物もいますから。ほらほら、
何
元気出してこう。
違うだろう絶対違うだろう今の BGM とな
んか今その復活しそうだったし、今パワーアップしてる感じあったし、
その俺ももちろん今瀕死状態なんだけど俺よりも瀕死状態で来ないでこ
れ。なんかね、あのね、
なんで俺よりも今瀕死状態
あのね、ステージに立たずともね、やっぱ魔物っているよね、やっぱね。
ありますか、この4日間でなんか魔物遭遇しました、
どでか魔物がやっぱいましたね、本当にね。
あ、そう、
なんかこうさ、なんだろうね、ずっとやっぱ戦って生きていかないといけないよねずっと舞台なんだよねきっと人生って。
黒板書きます
ダメ、
何、
二人揃ってダメだから、
ごめんな、あとは生徒のみんな、1時間40分
あかんで、
魔物を倒せそうなプレイリストの曲をかけていく。
ダメだよ、ダメだよ、向き合おうよ向き合え。さあ今夜の授業 料は魔物の倒し方、舞台の魔物の倒し方です。学校掲示板への書き込みはスクールオブロックのウェブサイトから、誰かにメッセージを見られたくない生徒はメールやスクールオブロックの LINE アカウントからでも大丈夫です。
雨は上がり服は乾き、春風に励まされてる、勝手はないし今はしのぎ、砂原の冒険なんでしょ、指をかざし明るにしび、舌がうねる絶品の味、風のそよぎ喉の渇き、目がくらむ先見うるパラレルの死と、あともう一歩
めちゃくちゃめちゃくちゃ今から戦いに行こうかというオープニングのような曲だねこれね。
そうだね。
ああ、だからびっくりしたよ。
強くなった感じしたもん自分も。
わかる。先行ライト2025年のグランプリめっちゃ美人。
めっちゃ美人。
いやー、昨年の応募総数3129組のグランプリですよ。
うん、
あ、この曲がね今月から配信されてるということで。
おめでとうございます。
いやー、ちょっとねすごいね、パラレル。
パラレルね。これあれだよね、先行ライオットのさステージでもやってくれてた時、校長このシンセの音半端ねえって言
ってたもん。いや、めっちゃかっこいい、これチェーネチェーネチェーネめっちゃかっこいいんだよ、
すぐ弾こうとすんなよ。
うん、いいんだよな、かっこいいな。
うん、
めっちゃ美人パラレル以上
スクールオブロック。
どうも、新しい学校のリーダーズです。新潟県柏崎の高校生のみんな、
イエーイ、
男子、
イエーイ、
女子、
イエーイ、
フェットチーネ組が好きな人、
イエーイ、
最後はみんなで
ブルボンフェットチーネ組。
あの駅もこのビルもきっと誰かが守ってる、支えてる。さあ、あなたも一緒に安全と笑顔のそばに。設備警備清掃のプロフェッショナル、総合ビルメンテナンス企業の小田急ビルサービスです。
アレキサンドロスの川上洋平です。毎週土曜日お昼の12時半から放送中の音お菓子、最新の洋楽からちょっと懐かしいあんな曲まで、週末のランチタイムに合わせた曲を今の気分でセレクトしてお届けしています。初めてのドライブデート、車内で何を流したらいいんだ、お店の BGM もおしゃれにしたいけど思いつかない、そんなあなたのかゆいところに手が届くオリジナルのプレイリストも公開中。あなたの今の気分やシチュエーション、ぜひ教えてください。メッセージ採用された方には番組ステッカーもプレゼント。毎週土曜日12時半は音おかし。
サイレントサイレン主催、ガールズバンド夢の共演が再び東京 FM 公演、シースクリームロックボリューム2、サイレントサイレンイーストオブエデン。2回目のゲストにイーストオブエデンを迎え、2月27日金曜日 KT ゼップ横浜。
デザート47エリアワンマンツアーグランドファイナル、僕らの音楽について。東京 FM 主催で3月20日金曜祝日、幕張メッセイベントホール、17時開演。お問い合わせはディスカガレージまで。
さあ、ここからは生徒の夢をサポートするスクールオブロックのチューター、 INI 高塚ひろむ先生が登場。
今夜は生徒から届いた書き込みをひろむ先生がチェックしていくとのことです。
サム君、今月もよろしくです。 INI ロックス。
生徒の皆さん、こんばんは。みんなの夢をサポートするスクールオブロックのチューター、 INI 高塚ひろむです。今月もここチュータールームナンバー3から授業を届けていきます。先月は年始めで書き初めしましたね。 僕は感性という文字を書いて、映画や音楽など、まあ、たくさんのエンタメに触れるっていうことをね、話したんですけれども、この1ヶ月ね、もう本当に有言実行、いろんな作品とかを見ました。というのもですね、その1月に今年はいろんな作品を見て、ね、その自分の感性を自分ですごいたくさん感じていきたいみたいに言ったから、ちょっとね、お家のシステムを潤そうと思って、いいスピーカー買ったんですよ。サウンドバーってやつ？テレビにつなげてさ、映画っぽい音にしたりとかさ、で、Bluetooth で音楽もかけられてみたいな。だからもうね、もうまさしくもう形から入って、で、もう環境を整えて、すごいいい環境で音楽と、映画を楽しみましたね。はい。まあ、それでね、なんかその見た中でもね、なんだろう、まあ、今まで、なんだかんだ見てなかったな、この作品みたいな作品を見たりとか、もう本当に有名なね、昔の作品とか、見たりとか、したんですけどね。最近見て、うわ、これも面白いと思ったのが、音楽っていう映画なんですよね。まあ、軽くあらすじみたいのを言うと、高校の不良少年3人が、もういろんなことから音楽を、バンドを組むみたいな。でも全然3人とも音楽経験もないから、技術とかはないんだけど、ただパッションとしてちゃんと音楽をしてるみたいな姿が書かれてて、上手い下手とかじゃない、その音楽の楽しさの本質みたいなのがすごい感じられる映画なんですよね。だからそれはすごい見てて、自分も音楽やってる身として、あ、このマインドすごい大切だよなぁと思って見てました。あとはね、音楽は、レコードね、レコードをなんかすごい最近流すようになって、その、スピーカーも新しくしたっていうのもあって、で、それで、僕が好きな映画で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう映画がね、マーベル作品であるんですけど、そのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの映画が、サウンドトラック、音楽が結構その、映画の中でも、キーポイントになってて、主人公のお母さんが、すごい大好きだった曲がたくさん入ってるプレイリストみたいなのをその主人公がずっと大切に持ってるんですよ。で、そのプレイリストの入ったレコードみたいなのが実際に発売されてて、それがすごい好きでよく流して聴いてるんですよね。ってな感じですかね。まあでも本当になんかすごい、この1ヶ月だけでもなんかいろんな作品に出会ったりとかして、本当になんかすごいいろんな吸収があったので、ちょっとこの1年たくさんいろんな作品に触れていろんなことを感じれたらなと思っております。
Attention everyone! INI Locked! Starring INI Takatsuka Hiromu!
そして今年も閃光ライオットの開催が発表。今日から募集が開始されました。まあ、元ね、高校の時軽音部だった身としては、さらけ出してほしい。その時の今の自分はこうだっていうのをなんかすごい音楽で表現してもらえたらいいなと思います。まあ、ぜひ頑張ってください。ということで、今月も生徒からの書き込みをチェックしていきたいと思います。大阪府18歳ラジオネーム、こねち。卒業したくない。はいはい、もうそういうシーズンですからね。私はもうすぐ高校を卒業して社会人になります。なるほど。高校生活がすごく楽しかったので、みんなと離れるのがすごく寂しいです。正直卒業したくないし、みんなと離れたくないです。ひろむ先生は寂しいなと思った時はどうしていますかと。なるほどね。まあ、高校からね、まあ、社会人になるってなって、やっぱり学校とその社会人ってだいぶ環境も変わると思うし、なんかすごい人間関係もすごいガラッて変わってしまうタイミングだったりとかするから、確かにこの寂しいっていうのはわかるな。本当に環境がね、変わりすぎちゃうとね。まあね、でもなんだろうな、なんかでも本当に会いたかったら会えるんだよなって思うんですよね。もちろん俺もなんかその高校終わっちゃうとか大学とかね、卒業するってなって離れ離れになるのは寂しいなって思ってたけど、それだけ寂しいなって思える人とはね、大丈夫、会えなくなってもなんか本当にね、心が繋がってる感じがします。だからね、環境が変わってもね、きっと会えるから、ナイーブにならないでください。うん。で、また新しい環境になったらさ、今までその学生の時に一緒にいた時には感じなかった、なんかその人の何魅力が見えてきたりとかするからね。 ちょっと離れただけですごいその友達が大人っぽく感じたりとかね、逆にその自分が意識してないけど久しぶりに会った友達からしたらすごく大人っぽくなったとか成長したように見えたりとか、いいことたくさんありますから、まあ、この寂しい今は寂しいかもしれないけど、また会った時を楽しみにって思ってプラスな気持ちでいてください。続きまして、兵庫県18歳ラジオネームホロン。私は7月から大学生になります。正直楽しみよりも不安の方が大きいです。でも私には教員になりたいという夢があり、大学ではいろんなことに挑戦したいと思っています。怖がりな私ですが、一歩踏み出せるよう背中を押してもらえると嬉しいです。こうやってね、4月から新しい環境になるとやっぱりどうしても、もちろん楽しみなこともたくさんあるんだけど、不安になっちゃうんですよね。中途アロムでもたくさん言ってるかもしれないけど、やっぱりそうやってね、不安を抱えてる時っていうのは、その自分が成長してる証みたいな部分があると思うんですよね。だから本当にもがいてる時の方が結構ね、なんかその自分は知らないだけで成長してるっていうことがあるので、その不安な気持ちをマイナスなこととして捉えないでほしい。そう、最近ね、僕らのその事務所の新しいオーディション番組が始まったんですよ。プロデュース101ジャパン新世界っていうね。だからそれをなんかそのかけながら見てって応援してて、やっぱりその自分の昔のこと思い出すじゃないですか。あ、自分って昔どんな感じだったかなみたいな。それで恥ずかしながら、あの昔の自分たちのそのプロデュース101ジャパンシーズン2をちょっと見返したんですよ。で、今考えたらもう本当にね、うわーなんか笑いながら、もう恥ずかしいとか思って笑いながら見るけど、もう当時の自分からしたらめちゃくちゃ必死なわけですよ。で、必死でもうやめたいやめたいってずっと思ってたけど、でもそれが本当に今に繋がってて、なんかあの時苦しんでた自分に本当に感謝したいなって思ったりとかもしたので、その不安な気持ちね、すごい、もやもやしてすごい気持ち悪いかもしれないけど、絶対に、未来の自分のためには本当に自分のためになるタイミングだと思いますから、頑張ってください。フォローならできます。頑張ってください。それでは最後、神奈川県18歳ラジオネーム、今日も頑張るる。私は現在高校3年生で大学受験の真っ最中ですと。ああ、頑張れラスト。受験が本格的に始まり、毎日が本番のように感じます。過去問や問題集を何度も解き勉強してきたのですが、会場の雰囲気や他の受験生に圧倒されてしまい、本当に受かるのか不安になってしまいます。まだまだ受験は残っているのに、普段は思い出さない過去の辛い経験も思い出してしまい、ストレスが溜まるばかりです。ひろむ先生は困れた時や辛い時期などどう乗り越えていましたか？いや、これめっちゃわかる。俺もね、本当に周りのプレッシャーに圧倒されて、もう何もかもが嫌になってしまうタイミングが、たびたび訪れます。でもね、なんか、こういう時こそ、本当にそういう弱い自分を受け入れてあげるってことすごい大事だと思う。なんか自分も本当に焦っちゃう人間なんですよね。その、初めから自分はもう焦ったら、もうダメになっちゃうっていう自分を受け入れて、あ、今自分焦ってる。いや、ダメだ、この感情は。よし、大丈夫、落ち着こう、みたいな。もう本当に自分で自分を鼓舞するっていうことが大事だと思う。あとは、もしくは、めちゃくちゃ自己肯定感マックスの人間になる。こういう時こそ、周りからのね、プレッシャーで圧倒されてる時こそ、いや、でも、私、あの人より何々できてるし、みたいな。ちょっと今日おしゃれな服着てるし、あの人よりみたいな、もう本当に些細なことで何でもいいんですけど、自分のいい部分を褒めてあげること大事だと思います。本当に周りと比べる必要はないのでね、自分で自分を大事にしてあげてください。そして、受験も、ラスト頑張ってください。
空を見上げた瞬間、新たな旅立ち、見ちゃった見たことない押したスイッチ。
it, can you feel it? We gon' make it better, gonna take it. Hey, 答えはきっとそこにあるんだ。スイッチを閉め、initialize it. Let's try.
ということでね、今日は書き込み紹介したんですけれども、学生の時期の2月っていうのは結構ナイーブになりがちだったかもなって思いますね。やっぱり学生ラストイヤーだと受験シーズンっていうのもあってね、まだ終わってないメンバーもいれば、もう結構ね、一個乗り越えて逆に楽しいみたいな人もいたりとかして、結構感情に人によって差があったりとかするからね、いろいろ考えちゃったりすると思うんですけれどもね、1年間そのクラスも終わっちゃったりとかね、環境が変わっちゃったりとかするから、その残りの期間を楽しむっていう意味でね、2月を楽しく過ごしてもらえたらなと思います。ということでね、将来の夢や未来についてはもちろんですけれども、今抱えている悩みも全力でサポートしていきたいと思いますので、よかったらあやなやロックス掲示板やメールから書き込みをしてください。というわけで今夜の授業は以上。ログインタース、スクールオブロックのチューター、INI 高塚ひろみでした。
とかさ、進学、社会人になるとかも、この時期は特に不安なことも大きくなる時期かな。
そうだね、もう2月って憂鬱じゃない。
そうだよね、2月3月はね、
いや本当に憂鬱な時期だと思う。なんかこう目標もちょっとこう定まりづらい時期でもあるだろうからね。でもなんかこうムー君も言ってたけども、そのネガティブの捉え方とか、それ次第でこう受け流せたりキャッチできたりっていうのもあると思うからね。すごくなんかその向き合いみたいなのは大事な時期でもあるね。
ね。さあ、生徒のみんなは引き続きひろむ先生に相談したいことを INI ロックス掲示板やメールから書き込んでください。
さあ、 INI 高塚ひろむ先生とはまた明日。
スクールオブロック。
友達と部活帰りに食べたあのチーズバーガーも、家族とお腹いっぱい食べたあのお寿司も、実は下花物流のトラックが運んだのかも。いつもの美味しいを支えます。心を運ぶ下花物流。
VTuber の龍神です。この度日本製鉄関西製鉄所大阪地区で車輪など鉄道部品が作られる様子を見てきました。龍神の社会科見学、日本製鉄にお邪魔します。大阪編、東京 FM の公式 TikTok、YouTube で配信中。ぜひ見てください。
ご家族との大切な時間を紡いでいく、愛あふれる理想の住まい。あなたが思い描く夢のマイホームを、私たちアイコーム店が実現します。家族に愛を、住まいに愛を、アイコーム店。
ジョージ・ウィリアムです。毎週土曜日の午後3時、東京 FM から全国38局ネットでオンエア。The Legends with George Williams。 毎回レジェンドアーティストをピックアップしてレコードで音楽をかけてます。土曜日の午後3時から。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック。明日2月17日火曜日の生放送教室にはマルシー先生が来校。校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK。 明日はこんな思いの時はこのマルシーの曲がぴったりですという君のおすすめを教えてください。京都何時です。
さあ、スクールオブロック今夜の授業は舞台の魔物の倒し方。今夜は生徒の君がステージなど舞台に立った時、どうやって緊張や不安の魔物を倒したのか教えてもらいたい。それでは早速話していきます。もしもーし。
もしもし。
校長の小森です。
京都のアンジーです。
石川県18歳、ラジオネーム専用です。
専用。18歳、学年は、
はい、高
3
です。
高3か。専用はどんな舞台に立ったことがあるの？
はい、今までいろんなところで魔物を倒してきたんですけど、最近は競艇です。
競艇ね。
競艇ね。
魔物だね。
共通テスト、大学入学共通テストの舞台に立ち、
はい、
ちょっとどういう魔物の倒し方をしたのかちょっと教えてもらっていい？
はい、集中できない魔物は今ここ自分と言って倒しています。
呪文だね。
はい、
自分
今
ここ
自分
これはどういう意味なの？
そう、何これは。
今に集中する、ここに集中する、自分に集中するっていう、その頭文字を取ったっていう感じです。
この言葉はなんか自分の中でどういう風にしてくれるの、はい、これは。
これはイメージとしてはなんかすごい強力な必殺技みたいな感じで、それを唱えた瞬間思考がクリアになって自分のなんか集中したいものに集中できるっていう感じです。
なんでなんだろう。
ごめん
俺が魔物みたいになったら今
ここ自分
うーって
小森という名の魔物
まあでも今まで、集中しよう集中しようって聞かせてきたけど、それやったら逆に焦るなっていう感じしまって、はい、この呪文を唱えたら急にまあ集中できるようになったっていう感じです。
だから、
ごめん、この今ここ自分って何がきっかけでそれを唱えるようになるの？そのワード、
何かは覚えてないんですけど、記事で見かけて、そこから自分の印象に残ってっていう感じです。
今ここ自分、
どのタイミングで言うの？
協定の直前にみんな自習してる感じだったんですけど、ノイズが気になったりして、ちょっと深呼吸しながら今ここ自分って唱えたら、集中できました。
それは見つけたのは最近のこと？
いや、1年ぐらい前で、はい、そこからずっと使ってます。
どういう時に使うの？
勉強に集中できない時とかはよく使ってます。
じゃあ基本勉強の時に使うんだ。
そうですね。
そうかそうか。それはもう一撃で魔物は倒せるの？
確かに。
もう一撃です。
すごい
ね、
能力強い。魔力、
これは何回も言うの？
いや、もう自分の中では一回で済まして、はい、その強力に必殺技なんで貴重な感じで使ってます。
貴重なね、
全集中だよ、全集中。
オーバードライブだからこれは、何回も使えないから、ゲージ溜まんないと使えないからね。
一回の、一回投魂だよねこれね。
一回投魂、
一発投魂か。
まあね、いろんなワードあるよね。そうか、じゃあまあね、専用なりのこのまあ呪文というか合言葉というか、それで魔物を退治するんだね。じゃあちょっとそれこそね、ここからまだ受験とかね、本番を迎える生徒もたくさんいるだろうからさ、ちょっと魔物と戦う生徒にちょっと一言もらってもいい？
はい、受験に限らず舞台で集中したい時は今ここを自分と唱えて敵を倒していってください。
アドバイスありがとうね。
ありがとう。
全身全霊をかけて今を踊ろう、世界の隅っこで泣いてるあなたも、
信じられるかなんてわからない。
たらは Yes時折別れに恋する運命にトロフィーをあげたなら
自分だけのそういう何かみたいなのがあるっていうのは、
うん、この一言を唱えると全部集中がこうガッてそこに向くってすごくない？
すごいね。なんかこう、うん、頭がクリアになるって言うんだからさ、うん、なんかとてつもなくなんか自分の中でハマるんだろうね、うんうん、専用の中でこの言葉が ね、うん、なんか言葉に出会うってすごい難しいことだから、ね、それに出会えたのは素晴らしいことだね、うんうん、じゃあちょっとまだまだセットと話していきましょうか、
はい、
もしもし
もしもし。
校長の小森です。
教頭のアンジーです。
鳥取県17歳、ラジオネームオタクの白イルカです。
オタクの白イルカ。17歳、学年は
高校3年生です。
おーさん、オタクの白イルカはどんな舞台に立ったことがあるの？
私は高校の3年間演劇部に所属していて、うんうん、演劇の大会の舞台に立ちました。
演劇の大会、
超舞台、ザ舞台。
あ、舞台だね。
舞台だね。
あ、その時のちょっと魔物の倒し方教えてもらっていい？
はい、私の魔物の倒し方はパパパダンスを踊ることです。
パパパダンス、
パパパダンス
とは何？はい、
サイダーガール先生の週刊少年ゾンビという楽曲がありまして、うんうんうん、その楽曲のサビに登場するダンスです。
え、パパパダンスでどうやって倒すの？
そう、パパパダンスを踊るとそのなんかネガティブな気持ちというか、その本番失敗したらどうしようとか、そう思ってる気持ちが上書きされて楽しもうっていう気持ちになれるというか。
え、パパパダンスじゃないとダメなの？
パダンスだとなんかそのなんか私の場合は結構セリフで頭がパンパンになっちゃったりとか、すごい緊張に押しつぶされるんですけど、うんうん、このダンスだと結構全体的に体を動かしたりジャンプをしながら踊ったりするので、なんか程よく緊張がほぐれる感じが私的にはしてます。
ちょっといい、ね、コミカルな動きも入ってたりとかするのかな、パパパダンスには。
はい、
あ、なんかそういうのって吹き飛ぶよね。校長とかもなんかそういうのない？体を動かした方がさ、なんか緊張吹き飛ぶみたいな。ダンスやってるじゃん、うん、
その後体動かす人だから あんまないかもな。
てか体動かすことで緊張することしてるもんね。
そうそうそう、体動かすことにプレッシャーを感じてる人だから
そうか
あんまり余計な動きはしたくないかなっていう感じは正直ある。うん、俺はね、うん、これはなんでパパパダンスなの？その出会ったきっかけとか。
あ、はい、私が1年生の時に、うん、そのタコーさんが、大鳥で出場されたタコーさんが、あの作品のラストでキャスト全員が舞台に出てきてこのダンスを踊ってたんですよ。
へ、
それでこの楽曲とダンスを知ったっていう感じです。
でもさ、そのさ、なんかみんなが踊ってるのと自分の緊張がほぐれるっていうところはさ、また別じゃない？なんでこれがこうそこの自分のルーティーンになったんだろう？
翌年も同じ大会に出たんですけど、うんうんうん、その時にその前回も出場されてたその学校さんを見て、あ、去年こういうダンス踊ってたなっていうのを思い出して、
うん、
ちょっともうあの緊張をほぐすためにもちょっとやってみようかなと思ってやったら、案外ちょっと緊張がほぐれてよかったので、それでちょっとルーティンになりました。
あ、いいねいいね。あ、そうなんだ。
え、これは何、ちゃんとお家とかで覚えるってこと？
あの、なんとなくそのハマって聞いてて、
うんうん、
それでちょっと動きとかもなんとなくですけど覚えてて。
でもさ、これまあまあな尺あるじゃん、
ね、
パパパダンス。
サビからですね、あの1番のサビの部分を踊ってっていう感じです。
その1番丸々って言っても結構尺あるじゃんこれって、そのなんか、はい、何ちょっと手ブラブラブラみたいな感じじゃなくてさ、はい、結構ピョンピョン、ね、そうそうそう、結構ポンポンポンポン踊ってるけど、これ周りで見てる人とかどういう感じで見てるのこれ。
ああ、あのこれ本番前の舞台袖で見てあやってるんですよ
なおのことみんななんか
みんな見てるじゃないのこれ、
オタクの白イルカがめちゃめちゃ踊ってるぞみたいになるんじゃないこれ
あのあれなんですよ、膜を隔てて見えないところで踊ってて
、ね、ちょっと膜だけさっさって揺れてんでしょ、ちょっと
パパパダンスでそこだけ多分揺れてる可能性はあるんですけど、
またオタクの白イルカがあそこで何かをしているって
一人でしょもちろん
そうですね、
一人で
だからもう本当膜だけが揺れてる状態だよ向こうから見たら、
ちょっとだけちょっとだけ揺れてるなっていうなんか緊張して変な人になったのかなみたいな思われてるかもしれないですけど、
あ、まあ可能性というのはすごい、質問なんかピョンピョンなんかこのかしてるよね、
本番5分前になるといつもあそこの膜揺れてんなみたいな
でもどうなの、それ踊るようになってからはでももう倒せてんの魔物は。
まあ、そうですね、すごい緊張がほぐれやすくなったというか、うん、そのなんかそれ以前だと結構緊張に負けてしまったりとか、うん、実際その本番になってセリフがちょっと飛んじゃったりとかした経験があったんですよ、
うん、
っていうのでちょっといろいろ不安な気持ちをたくさん背負うマインドにはなっちゃってたんですけど、このダンスをすることでその気持ちがちょっと不安が揺らぐというか、うんうん、なんか楽しもうっていうマインドに切り替わるようにはなりました。
なるほどね。え、受験今、
あ、終わりました。
あ、終わった。
お、
うん、はい、
あ、ってことはもう合格して大進学。
はい、進学です。
おめでとう。
おめでとう、おめでとう。
え、その時はパパパったの。
あ、その時は多分ジャンプはちょっとピョピョしてたんですけど
ジャンプでもええんかいでもやっぱこれはその演劇で舞台に立つ時に袖でやることに意味があるのもね。
そうですね、私的にはそのやってた学校さんと同じ大会に出てるので、うんうんうん、それでちょっとその私が見た時のなんかことを思い出しながらやれるというか。
これでも受験の時もパパパせなこれ
受験の時はさすが
にちょっとやってなかったけど、今後これ使えややけ。
袖なかったからね受験の時はね。
そうですね、
だからネオパパパダンス見つけないとね。そしたらね、じゃあちょっとね、今から魔物と戦うよっていう生徒にちょっとこのパパパダンスを通してちょっと一言なんかアドバイスもらってもいい。
はい、舞台の魔物に会ってしまったらみんなもパパパダンスです。
パパパ踊ってこー、
パパパってこ
ー。ありがとうね、
ありがとうございました。
このパパパダンス YouTube にお手本動画が上がってるんだけど、
結構難しかった。
いや難しかったし34秒ぐらいある。
長尺34秒。
いやでも結構長尺だよこれ。
揺らしてんだよこれ、
う
ん、
だいぶ長尺よこれ。あとなんかその 無音パパパダンスを袖で踊ってるのみたいな、ちょっと怖いか、
ね、やっぱ今ねサイダーガール先生のパパパダンスのこのソング聴きながらだったらあれだけど無音パパパだもんね。
無音パパパは確かにその演劇の子からしたらびっくりするかもね、周りの、
また5分前でパパパしてる、
しかもなんか結構コミ動きがすごいコミカルだからさ、
やっぱこのコミカルさがね緊張ほぐしてくれるあれなんだろうね、動きっていうか、
あだから受験では
やってないのよ。
あ
セナパパパセナ受験こそパパパセナ赤やろパパパでも近しい動きはしてたみたいですからね、ちょっとジャンプとかして
やっぱ魔物にも効く効かないの弱点が違うから、やっぱ炎が効くやつもいれば雷が効くやつもいるみたいな。
舞台の魔物だとパパパダンスだけど、ね、受験の魔物はジャンプとか、
ジャンプとか
あと冷静になることだったっていう、
そうが大事だ、
それぞれの倒し方ありますからね。
そうね。
さあまだまだ生徒からのメッセージ待っています。今夜の授業は舞台の魔物の倒し方、メッセージは学校掲示板やメールフォームから受け付けています。誰かにメッセージを見られたくない生徒はスクールオブロックの LINE アカウントからでも大丈夫です。
さあこの後は一部地域を除いてどっちのキャットアドッグをお届け。
場所は KT ゼップ横浜です。皆さんぜひ見に来てね。
Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar.
東京 FM 公演、オノリサプレミアムライブ、私の好きな歌開催決定。ボサノバの女王オノリサが豪華メンバーと共に送るスペシャルコンサート。4月9日木曜東京国際フォーラムホール C、 詳しくはサンライズプロモーションまで。東京 FM 主催 40th Anniversary 西村由紀恵コンサートツアー2026、ピアニスト西村由紀恵のデビュー40周年記念コンサート開催、5月31日日本橋三井ホール。詳しくは西村由紀恵オフィシャルサイトまたはキャピタルビレッジまで。
盲導犬見つけた。あ、病院に盲導犬。
ジョングッ
ド。足の下でちゃんと待ってる。タクシーにも座席には座らないのか。カフェにもいつもブラッシングして抜け毛にも気をつけてるもんね。盲導犬が当たり前にいるっていいですな。
盲導犬の受け入れを当たり前に、
見つけた
日本盲導犬協会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
スクールオブロック、
この時間は10代の生徒たちの今を表すビッグスクールデータを集める授業。日本一の生徒数を誇るラジオの中の学校の使命として、まだこの世にないデータを発表しなければいけないのだ。どっちのキャットアドッグ。
毎週月曜から木曜のこの時間はスクールオブロックの生徒の2択の結果を発表。どっちのキャットアドック、今夜のクエスチョンは、
魔物を倒す最後の一手は覚醒した新技は絆の集大成技、どっち？
いやー、非常に迷うね。魔物、物理攻撃ってことでしょ？
でも魔物だもんね。
うん、
魔王とかじゃないんだもん。
魔王じゃない、魔物だから。
ラスボスじゃないとちょっと違うよね、話が。これは
魔物と魔王ってさ、魔王がトップだよね。
魔王がトップ、
魔物がその手前だよね。
いや、全部魔物は、
あ、そっかそっか、
スライムまで魔物。
魔物か。
そう、だからスライムに別にこの大技をまず使わない。
ちょっとさ、それはさ、シャに構えすぎだよ。
さすがに
魔王だと思ったら
新技。
あ、新技なんだ。
うん、
なんで
ストーリーがあっていいじゃん、ドラマチックっぽくない？
あー、なんかその、なんか
俺は勝手にゲームの RPG を今やってるイメージでやってる、うんうんうん、漫画じゃなくて。
なるほどね。
で、その俺はその技を使うのに自分なりのシナリオとかつけて、
うん、
俺結構プレイとかすんの、
うん、
FF とか、
うんうん、
ドラクエとか、
うん、
な感じ。
あ、なるほど。
俺は絶対そういうので最後締めたいみたいな、なんか変な、なんか
かっこいいよな、そっちの方が。
当て書きしちゃうの俺なんか。
私、絆の集大成技、理由聞いて。
そうね、
聞けよ。
さあ、ということで、みんなの回答がこうなるから、さあ、爆死集計。
パパパセナ
魔物を倒す最後の一手は、覚醒した新技 36%、絆の集大成技 64%。
パパパ。パパパパ、知ってる？
本当だ。
パパパパパパしてる。
パパパしてた。
パパパパワーアップしてた。
集大成技動画を、なんか
ねえ、ほんとだ、集大成技は。ラジオネーム米ぬか、
米ぬか、
支えてくれた仲間がいたからこそ絆が形になってほしいし、普通に感動する。
あーねえ、そうね、なんか俺はなんか漫画でもちょっとそれ、俺ちょっとちゃうんちゃうってなっちゃう俺。
まあ
やっぱ主人公強くいかな
そのパパパセナ。
さあ、明日のビッグスクールデータ集めるために生徒のみんなクエスチョン投げかけていきます。
我が校のウェブサイトから毎日夜22時までに回答してください。
それでは最後に明日のクエスチョン発表は、明日はより共感する恋愛の歌詞は幸せ or 失恋、どっち？
プラネタリウムの中で満天の星空の中で手と手つないでキスをした、していいのかな。
春の都市型ロックフェス、ジャパンジャム2026開催。東京 FM 公演で5月2日から5月5日までの4日間、2つの巨大メインステージが向かい合う究極のフェス空間。クリープハイプ、ウーバーワールド、マイヘアイズバッド、フォーリミテッドサザビーズ&モア、出演アーティストも続々発表。チケット情報は公式アプリ J フェス、または公式サイトをチェック。
ネギっ子が3人揃っての再始動を記念してワンマンライブを開催します。東京 FM 公演ネギっ子2026ライブメイクアッププレリュード、開催は4月26日日曜、 Spotify オーイースト、詳しくはネギっ子オフィシャルサイトをチェック。
見えないけれどそばにいる JFN ジャパン FM ネットワーク、11時です。